ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます。宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は常任理事の佐藤真嗣さんへのインタビューをお送りします。
佐藤さんをご紹介するときは、日本選択理論心理学会の柿谷正樹会長のまな弟子というふうに、ご紹介してよろしいんですよね。
大学院で の柿谷教授が赴任されてからの、最初 の生徒という認識で合ってると思います、はい、
最初のゼミの生徒さんでいらっしゃるということですね、はい、そもそも佐藤さんはじゃあどういうきっかけで柿谷先生のその選択理論を学ぼうと思われたんですか？
きっかけというか、発端は、私が選んだ心理学っていうその学問によると思うんですけれども、高校の時にしてた、剣道部の顧問が、かなり怖いタイプで、よくこう恐怖と権威によって、その方からしたらかなり良かれと思ってされてたと思うんですけれども、かなり怖くてみんな部員びっくりしていて、で引退までの日をこう指折り数えるような、あと276日だねっていう感じのことをずっと してたんですね。でその行動というか、なんでこんなことされるんだろうってことを知りたくて、まず普通の心理学部に入りました。その時は選択の心理学のことは全く知りませんでした。
先ほどの高校時代の経験というのは、おそらく運動部を経験した方だと大多数の方が持つ感情というのかな、厳しく指導されて、で指導者の方も厳しく指導することで強くしようと思っているという関係ですよね。
そういうことですね、
そんな中で選択理論を学んでみて、気づいたこと、分かったことはどういうことですか？
まず学部の4年間は選択理論を知らなかったんですけれども、その時はその顧問がなんでそういう行動をするのかの答えを教えてくれる心理学はありませんでした。で分からなかったので、とりあえず大学院に行って、で初めてそこで柿谷会長に会って選択理論に触れて、それでやっとなるほどって印象を受けて納得したんですね、初めて。
その納得したその考え方とか分かった部分ってどういうところですか？
まずあの顧問は力の欲求が強いタイプだったんだと。そして外的コントロール心理学によるボスマネージメントをしてたんだなっていう、それがねもうぴったりハマったんですよね。でこれはすごいっていう感じの印象を受けました。大学院では私が大学院1年生に入学した時に柿谷教授も、教授として1年目だったので、基本的に教授が持つその講座を、自動的に取るような形になるわけですよね。で当然聞くわけですよね、で今までの心理学と全く違っていたので、これはすごいなっていうのが、もうその足ですぐ柿谷教授のゼミ室っていうか、そのお部屋に行きましたね。
じゃあ佐藤さんが知りたいこと、学びたいことがここにあったっていうことなんですね。
っていう感じですね。もうまさにっていうか、もうそれ以来ずっと、もう12年間ぐらい選択には以外の心理学をほとんどしてないほどの関わりです。
改めて深めていて良かったなと思うこととか、さらに面白いなと思う部分っていうのも終わりじゃないかと思うんですが、
私がメインとしている仕事の一つが、カウンセリングを学校でやってる、スクールカウンセリングを学校でやってるんですが、本当にこう使えますね。一本の軸があると、例えばどういうクライアントが来たとしても、ある程度この選択理論の理論にも乗っ取ってこう対応することができるので、あんまり怖さを持たずに支援ができるという部分が大きいです。
問題解決につながった事例で何かご紹介いただけるものありますか？
守秘義務に関することなので、全部はお話しできないんですが、よく学校であるのは不登校とか友達関係とか、親子関係のようなものとか、保護者の方が子どもにどう対応するのか、特に思春期の子どもに対する親からしたらどう対応していいかっていうのは、多くの方が悩まれることですよね。当然小学校まではこれで良かったっていうのが、思春期になったらこう変えざるを得なくなるような、そんな年齢の、方と話させていただいているので、選択理論の 7つの致命的習慣、7つの身につけたい習慣っていう概念はカウンセリングの中でご説明させていただくことはありますね。
そうなんですよね。子供が小さいうちは親がダメって言ったら言うこと聞くんだけれども、でもある程度の年齢になってくるとダメって言われたことに反抗してくるので、これで親が戸惑うんでしょうね、きっと。
そうですね、
はい、選択論ではどういうふうに教えてるのか、ラジオを聞いていらっしゃる皆さんに、保護者の方にお伝えになっているようにちょっと教えていただくとヒントになるかと思うのでお願いします。
7つの致命的習慣というのがあって、批判する、責める、文句を言う、ガミガミ言う、脅す、罰する、相手を思い通りにしようとして褒美で釣る。でこの7つの致命的習慣使ってらっしゃいますかって聞くと、はい私全部使ってますっていうふうにおっしゃいますよね。したら私は、あ、よかったですねって、あえてこう逆のようなことを言って、7つも使ってんだったこれ1つでも減らしたら親子関係ってどんどん良くなっていくと思いますよって言った後で、じゃあ代わりに何をすればいいかですよね。それが7つの身につけたい習慣というものがあります。傾聴する、支援する、励ます、尊敬する、信頼する、授与する、意見の違いがあったら交渉する。まあ、1から6までについてはいくら使っていただいてもいいんですけれども、まあ、交渉するに関してはある程度関係ができてからということがちょっと注意ですけれどもね。まあ、なのでこの7つの身につけたい習慣使うと起きることは現状維持か良くなるかの2つしかないので、まあ、何にも使っても損しませんよって、そんな感じでお伝えしてますね。
もう本当お母さんもお父さんもそれを聞くと、もうやってみたい、変わりたい、自分が変わりたいって思いますよね。
まあ、うん、頑張ってみますみたいな方が多いし、あ、こういう方向性でいけばいいのかっていうことがこうやっぱりこうおぼろげながら見てきて、やっぱり私のやり方っていうのは頭では悪いと思ってたけど、やっぱりこういう方向性の方がいいのねっていうことがやっぱりこうご理解されて帰っていかれて実践されてる方っていらっしゃいますね。
やっぱり実践したら変わっていくみたいですか。
前より関係良くなりましたって1週間後の関係のおっしゃる方が多いですね。
やっぱり選択論って力ありますね。
ありますね、
はい、今日は日本選択理論心理学会常任理事の佐藤真嗣さんへのインタビューをお送りしました。